ゲストパートになります。新聞記者の方から今日の名曲とゲストの紹介をお願いしたいと思います。
はい、新聞委員会の長谷川です。それでは本日のゲストのご紹介をさせていただきます。柴田足立田地区保護司会中分区長谷川力夫様、谷川様には本日、保護の活動についてというお題で、お越しいただきます。続きまして本日のメイクアップのお客さんご紹介していきます。柴田ロータリークラブ小野寺正夫君、
はい、
以上でございます。
はい、じゃあ今日の会長、会長へのお願いします。
はい、
ごめんください。入ってますか。入ってた。すいません。まあ声が大きいから聞こえるんじゃないかなと、マイクもいらないような地声で話してもいいのかなと思いますけども、今日は何話しようかなと思ったんですけども、昨日あのテレビ出まして、昭和天皇の、実録なんてのがありまして、それもいろいろ、昨日は前編で半分しか見えません。この次また後半があるということで、その話は改めて後半聞いてから話しようかなと。前半だけだとまたちょっと話が中途半端になるんで、それを、見てまして、注意に思い出したのが、あの斉藤君のお父さん、が会長した時、私ちょうど入会いたしました。でその当時、斉藤さんのお父さんの口癖がたった一つありました。世界平和。もうその言葉、昨日のその戦争のこうずっと見てたら、あ、斉藤君のお父さんそういえばずっと世界平和だったよなって思い出しました。非常に懐かしくなりまして、顔も見たいんですけども、最近あまりお風呂も来ないみたいで、今度顔を見に強くあるから途中中で寄らせてもらうと思います。まあそういうことで、私もちょっと今日八百屋ですぐこれ終わったらちょっと出かけなきゃなりませんので、大変申し訳ありません。あと何か言おうと思ったんですけども、出資者のことが頭いっぱいで、まあ後でまたこの次お話しします。それと、本日の、メイチャップのお客様、小野寺さん、どうもいつもどうもお世話になっております。それと谷川さんもいつもあちらこちらで、お会いしておりますので、まあ、今日は一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。終わります。
はい、じゃあ引き続き漢字報告、少しの漢字お願いします。
こんにちは。それでは漢字報告させていただきます。RI 第2560地区より、2014年8月広島豪雨災害の支援についてというお願いが、参っております。お一人当たり1000円ぐらいの希望をお願いしますということでございますので、皆さん、ぜひお願いいたします。RI 第2560地区、第1回米山小学院長セミナーの開設のご案内、10月4日土曜日受付、登録12時から13時、セミナーが、13時から15日、 JA 小千谷グリーンパークで、開催しますので、締め切りが9月の17日。これは斉藤さんにお任せをしておりますので、よろしくお願いいたします。2015年16年度 RI 第2560地区の、山本ガバナーエレクト事務所開設のお知らせが参っております。RI 第2560地区ロータリー地域共同ネットワークセンターより、クラブに連絡登録のお願いが、参っております。 締め切りが9月25日でございます。これに当たった方は心よく一つ返事で分かりましたということで登録よろしくお願いいたします。 RI 第2560地区地域地区、ロータリー地域共同ネットワークセンターより災害等緊急調達可能資源リストの、提出も合わせて来ております。この締め切りが9月30日です。新潟県立、村上特別養護学校宇治美野分校竹俣分校開校式の、開校式及び作品展のご案内。10月4日宇治美野分校竹俣校体育館。これ先日サンクラブでトランポリン送るってことで、この日にトランポリンが来て寄付するっていうことになっておりますので、皆様もぜひ、土曜日ちょっとお時間ある方はいらしていただければと思います。それでは例会変更でございます。柴田ロータリー9月15日月曜日休日休会、10月6日規定休会、10月13日祝日休会でございます。以上です。
はい、引き続き委員会報告で社会保障委員会山本君、
社会保障委員会副会長の山本です。今月も社会方針ということで上司公園で9月28日午後4時1時間程度で隣接するところの道路の清掃を行いたいと思いますので、レターケースの方に入ってますので参加よろしくお願いします。その後豚汁などの懇親会を予定しておりますので、それもよろしくお願いします。私の方からは以上です。
じゃあ引き続き20周年実行委員会の方から一言ご報告したいと思います。
自分で言って自分でやるのね。ようやくですね、記念誌が出来上がりました。馬場さんが長く労して20年の歩みということで146ページほどの大作です。20年の記録が全て届くとおりますので、大会された方も含め全部の名前も載ってますし、まあ、どういう歴史をたどったかという、記録になっておりますので、今日ね皆さんにこう袋に名前を書いてですね、置きましたので、今なぜ渡さないかというと、今日ゲストタクヤがいらしてるのにタクヤ中にねペラペラペラペラ見てるのもね非常に失礼だということで、終わってからですねお持ち帰りいただこうという趣旨であります。最後にですね CD が入っております。これは三島君がいろんな写真は乗り切れずいろんな資料をですね、写真化してあります。これは会員だけのデータでありますので、これはここに乗れなかったいろんな資料をね写真として載っております。そういう意味で、今後、過去を振り返るにはこれを見ればねみんな分かるようになっておりますので、大事に保存くださればと思います。以上です。
引き続き、新聞委員会の方から今月のお祝いをお願いしたいと思います。はい、それでは今月のお祝いをお願いさせていただきます。それでは最初に会員誕生、坂部誠一君、9月17日、渋木英子君、9月29日、 トーダー玉木くん、奥様優子さん、9月16日西木弘隆くん、奥様智子さん、9月20日鈴木浩二くん、奥様陽子さん、9月22日天皇茂和くん、奥様恵美子さん、9月26日神田健一くん、奥様篠田さん、9月30日
出席報告させていただきます。9月3日、会数50、当日出席者46、当日欠席者4、明確2、修正出席率 96% です。9月3日はですね、100% の運動ということで、2名の方が欠席されております。名前は挙げませんが、近々、出席、メイクアップするそうでありますので、目標の 100% に達する予定であります。9月10日、会数50、当日出席者37、当日欠席者、13、メイクアップ5ということで、今日は 84% の出席率であります。以上、報告を終わります。
はい。今日は感情ですから、ミトフボックスいっぱいあるでしょうから、よろしくお願いします。
はい、皆様のご期待に応えまして、ニコニコボックスでは発表させていただきます。ご協力ありがとうございます。鈴木浩二君、妻の誕生祝いありがとうございます。いたし。神田圭一君、お祝いありがとうございます。美口鈴木英子君、誕生祝いありがとうございました。物忘れが激しい最近なのに、自分の年も忘れればいいものを困ったものだ。9月28日社会奉仕に参加できず遠藤委員長ごめんなさいね。28日、私のバースデーなんですが、パーティーをするなんとかないので足からず2口長谷川和俊君、結婚記念のお祝いありがとうございます。2口田壁誠一君、今日は誕生のお祝いありがとうございます。あと10回くらいは誕生祝いもらいたいと思います。一最後私、先日柴田信用金庫90周年祝賀パーティー参加させていただきました。おめでとうございました。お世話になりました。一ありがとうございました。
はい、これで、例会の分のプログラムが終わったんですが、ちょっと早いですが、梶川さん、いっぱいお話しすることがあるということで、
これから大会に入りたいと思います。その前にですね、プラグミ委員長の宮野さんから谷川さんについてのご紹介を賜りたいと思います。
プログラム委員長の宮野です。今年度初めての宅話ということで、本日は保護司の谷川幸雄さんにお願いいたしました。本当に谷川さんには、急にお願いしたところでございました。心よく引き受けて、心から改めまして感謝を申し上げました。本当にありがとうございます。昨日は、おかげさまで谷川さんのところで十分に飲ませていただきました。昨日は大変お世話になりました。会員の皆様、保護司という言葉はいろいろ聞かれておるということでありますが、実際にはどのような活動をされているのかというのはなかなかわからないのではないかと思っております。それと、保護司会活動については、国から法務省から金が出てるんじゃないかと思われておりますけれども、無報酬で保護司の活動をやっていると、そのことは皆さん方に十分理解してもらいたいな、本当に奉仕ということで、公正、活動とか、そういう奉仕等々もいろいろ活動ございますけれども、柴田さんの中で活動されているわけであります。谷川さん自体につきましては皆さんすでにご存じのことを言いますが、新地で居酒屋谷川を行っておられます。本当に、私もまたお邪魔しなければならないなと思っておりますけれども、会員の皆様もぜひ利用していただきたいなと思っております。保護司活動歴は11年ということでございますが、限られた時間ではございますが、30分程度でしょうか、保護司の活動についてこれからお願いいたしたいと思います。大変お世話になりますが、谷川さんよろしくお願いいたします。
ごめんください。谷川です。今日は、タクワということで、ご招待いただき大変ありがとうございます。私の顔を見て台湾の話でもするのかな冗談を言われましたが、今日は、保護司ということで、正直言いまして、保護司というのは今宮野様からご紹介あった通り、法務省の行政の職員ということなんですが、無報酬なんですね。ただ、一応ですね、対象者1年から2年ぐらい1人につき終了までに5000円ぐらい出ますかね。ただし、電話やら、その自宅にね、行ったり来たり、そういうのは自腹ですので、差し引きするとマイナスになるのが現状でございます。それですね、柴田赤北地区っていうのは非常に全国的に保護司になり手がいないんですね。県内では、本来1550人の定員数なんですが989名しかいません。柴田赤北地区っていうのは、定員80名なんですが、今現在1人10月1日に保護司になりまして68人と、非常に、なり手が少ないわけですね。でその割合、男子が 70%、 女子が 30% と、で対象者はもう女性もいますので、やっぱり女性の保護司さんもいないとちょっとまずい場との一番あるわけですね。 そんな中で、活動しておるのでございますが、非常に、まあ、私は今までは学校の退職された先生並びお寺様ですか、非常に時間に余裕、まあ、皆様のような時間とお金の余裕のある方が、保護司に任命されていましたが、保護司になるには、まあ、自分でやりたいという方は昔やっぱりいたらしいんですが、最近はどうだねという声かけが始まりまして、で半年ぐらい自分の 身の回り調べてもいいよと、警察関係も含めてですね、一筆サインしてハンコをしまして、それから半年後に内定があるわけですね。中にはもう 99% まで保護司 OK ですよというのが最後の最後で町内会でとんでもないという話でダメになった方も多々おられます。非常にそんなんで、まあ、話によってはお寺様ですとね、保護司になるとクライアントが一つ上がるんだなんて話も聞いたことがございますが、まあ、非常に名誉職なところもあるんでしょうけど、非常に大変で、私なんかが声かけられたのは、そんな中の保護司で、むさみでにね、ちょっといろんな経験ある人も必要なんさねということで、声かけられまして、いや自分みたいなのあれですよって言ったら、いやそんな本気にならんでもいいんだっていう先輩保護司さんの声を聞きまして、いやそんなんでもやってやるさと、逆に、私も対象者を使った経験上、月に1回ぐらい、保護司等に対象者が来て話をすればいい程度だと思ってましたが、 なったら年間そうですね6回ぐらいの講習会で、対象者の人数にもよりますけど、まあ自分の日程でいついつ来いって言うと、相手が あんた決めたのに俺は行かねえさなんて言うんで、あんたの一番空いてる時間いつなんだねということで、私は選ばせて、行ったり来たりして、面会しております。そんな中で、昔の保護司さん、やっぱり自分も最初思ったんですけど、昔の保護司さんっていうのはなんか名誉職で、ただ会ってしっかりやってるか悪いことしてねえかなんて返すもんですから、あんまり意味がないっていうんですかね。で保護司なんて行かねえでも済むんだっていうような対象者がいっぱいいました。それじゃまずいなと思いまして、観察所と相談し、どうしたらいいんだと、保護士なんて別にあんな、要するに保護観察というのは、要するに仮釈で出てきた人を社会に入れるために、その代わり、保護士さんのところに月に2回は顔を出してちゃんと確認しねばないよっていう条件で反抗して仮釈で出てくるんですね。それを守らないということは、もう一回、刑務所に戻りなさいということになるわけですが、まあ、そんなので、先輩保護士さんもどういう報告書を出してたのか知りませんけど、刑務所にも戻らず、保護観察が終了して、まあ、社会復帰した割にはまた再犯しているというのが現状でした。そんなところでこれじゃまずいなということで、やっておりますが、なかなか、まあ、私の退職者も、今まで11年の中でもう50人近く退職者がおりましたが、非常にまあ中では、未成年の子で、先輩の保護司さんがお手上げで谷川さんバトンタッチって言って来た子おりまして、最初まず自宅に行きましたら、冬場なんですね、こたつの中に寝そべってまして、こんにちはなんて、おお、女何しに来たみたいな、かわいいお兄ちゃんなんですけどね、こっちなんてわけにもいきませんから 今度は俺が担当になったからね、お前もし俺を構成できると思ってんだかなんてね、そういうそんなことを言うお兄さんで、まあ家の中は正直家の中のガラスとかみんな割れてるんですよ。ただし冬なんで自分やっぱり分かるんですね、外のドア割ってないんですね、寒いから、はい、中のドアめちゃくちゃなんです、でそんな中でまあこれはあれな、なんとかまず心霊してさせればいけないということで、携帯番号教えなさいって言ったら、いやおめえには教えらんねえなって言うんですね、じゃあ俺の教えとくから、保護士っていうのは何だか分かるかと、お前悪いことしねえに見てんじゃねえんだよ、お前が たまたままた何か事件を起こしてもね、行って保護して弁解してやるのも保護士なんだよ、勘違いするなよということで、携帯番号を教えまして、お前間違ってどっかで何かあってね、また夜中でも電話を教えてすぐ飛んでいくからな、なんていう、そんなとこからきっかけで結構電話来るようになって、まあ今度電話先生、今度先生っていうようになります、先生俺の番号を教えてたね、特別だよなんてね、そんな感じで、はい、まあ非常に母親と面会に来ても目の前で、母親を蹴飛ばしたりねすることでしたけど、そんな中で、まあ触れ合って、時間はかかりましたけど、今ではもう顔見れば、ルロータリスの味じゃないですけど、こんにちはなんてね、大声出してこっちがなんか体裁悪いぐらいの感じの子になって今構成しております、そんなのがまあ喜びなんでしょうかね、はい、それで、保護士の活動っていうのは皆さんやっぱり谷川さん保護士やってるって何年時かなんか保護してるかねなんてまだその程度の、認識の方が多くて、はい、俺も時よりね興味あったけど、どうすればそこ入れんじゃない非常に困ったもんで、それでまた未成年者はね、保護士っていうのは未成年者対象だと思ってますけど、まあそうじゃなくてもう暴力団から私より年上まで対象者がいますんでね、非常にそんなんでその人人で慌てて話をしていかないと、最近では私より先輩の保護者さんいっぱいいるんですけど、なんか暴力団の対象者はみんな私のとこ来ましてね、はい、なぜかというと3人ぐらい私本当にはもう足抜きしたいんだということで、まあ家事にも住吉会だのありましたけど、その親分に私会いまして、仇になる今ヤクザの相場っていうのは、まあ指を落として指内もらっても今しょうがないですからね、大体300万からだそうですね、相場が仇になるには、でまあそんなお金もないですし、それがちゃんとできないんだったら柴田からされとかそういう話らしいんですよ。で親分に会いまして、どうしますかと、何かあるんだったらじゃあこっちも防追放で動かんばないしという話で一筆もらって、まあ3人ぐらい正式にまあ踏みから抜けさせた経緯がありまして、どっかからそんな話が伝わっていて、谷川のところに言うと何かできるらしいよなんて非常に困った話だなんて、でまた観察所でも主任君が谷川ってどんな人なんだねなんて、どうしてそんなことでできるんだよなんてね、ちょっとあんまりやる職業もあるかなとは思うんですけど、まあ行政、まあ私職種衛生、さっき小山会長を変えましたけど、職種衛生の柴田支部長もやってまして、行政っていうのとつながりいろいろありますけど、あんまり一生懸命やるとそこまで死んでもいいよなんていうのが行政でありましてね、やる気ある人間はなんかやかましい男だみたいになって困ったもんだな、はい、まあそんな中で、まあ余談はあれですけど、こちらのパンフレット言ってますでしょうか、はい、保護士の中にまあ協力団体ですね、協力雇用主会と、まあ柴田ではいじみのの安田組さんの会長さんが 非常に頑張っておられまして、雇用主会の中ではもう全国一なんですね。はい。で、ご存知でしょうけど、金八先生のモデルになったり、はい、そんなことをしております。それで、年会費3000円なんですよ。はい。その、実際、雇用できなくても、この趣旨に、賛同できる方は、ぜひご入会していただければ幸いと存じます。あと、女性、厚生保護女性会というのがございまして、非常にもう70、80の皆さんおばあさんになってしまいましてね、若い時から、活動したんですけど、これは内容は刑務所で作った、品物を販売したり、刑務所に視察行ったり、そんな活動をしております。もうみんな非常になり手が少なくて困っております。はい。まあみんなボランティアなもんですから、なお今自分のことでね精一杯で、なかなか人のことまで知らねえだっていうのが現状なんですけど、この先ほどこのロータリーさんの話はいろいろ聞いておりましたが、すごいやっぱり会だなと。でまたこの目的の3番ですね、3番見ますとやっぱりこう奉仕活動でね、日々奉仕の理念を実践することなんてねありますので、ぴったりの人たちだなと、はい、これをやったなと思ってましたので、もし奉仕やってみたいなと、またこれの機会に入ってみようかなという方がおられましたら、ご一報願えれば幸いと思います。で、柴田でこういう、窓口は社会福祉課なんでございますが、民生委員さんもそうですね。以前は保護士さん、まあ、こっちで社会を明るくする運動なんていうのがございまして、ちょっと定食配りいついつしますのでお手伝いお願いします。そうするとその担当者がこういうんですね、谷川さん定食配って社会が明るくなりますかなんてね、そんなことを言われましたね。はぁ、ね、いや定食配ってね社会を明るくする、それは別なりでしょうと、ね、そんなやりとり5年ぐらいしてきましたかね。で柴田赤北っていうのは阿賀野市から柴田、清老、胎内市なんですね。その中で総会なんていうのは他の市町村来るんですけど、柴田は日立つと代理も来ないという状態がザーッと続いてまして、もう要するから柴田ってあんまり保護士あれなんだねなんてね、非常に、辛い目をしてきましたが、片山市長が最後の年でしょうかね、お願いしに行って来ていただいて、それから二階堂市長さんにもまた、お願いして、最近は非常に、まあ、出席率が良くなったといいますか、私たちも鼻高々で良、かったなと思ってますが、まあ立場でねいろいろございますので、で名人でも要するに法務省とただ市という立場上ちょっとこう難しいところもありますし、で柴田っていうのは3つの分区に分かれてまして、まあ私中分区っていうのは本当の市内ですね。あと川東とかが東分区旧と呼ぶですね。あと梶春寺清路がくっついて西分区なんて分かれてるんです。ちょっと柴田で物事しようって言うと、聖路町さんがくっついてますので、柴田は、聖路町さんくっついてるところに、ちょっとね、なんてね、そういうことは、聖路町さんは一発で決まるんですね。もう、はい、わかりました、頑張ってくださいって、出すものも出してくれるみたいです。柴田はそういうわけにいかないですね。はい、まあ、それこそ、宮野先生もご覧に。はい、それこそ、主演時の私の 同年代の先生もおられましたので、はい、入倉さんもおられましたので、はい、その辺頑張っていただいて、はい、もう来年はね選挙もございますし、はい、より一層今から頑張ってもらわないと、はい、自分の首が危ないよと。まあそんなことで、奉仕活動というのは、まあ皆さん奉仕活動いろいろなさってまして大変だなと思っておりますが、まあこの機会借りまして、最近私ちょっと奉仕とは活動ずれんですけど、まあ皆さん繁華街のほど新道と言いますけど、私の店は掛け蔵というところで、しょんべん小僧もあれ新道でございません。新道というのは丸く酒屋から今、小泉さんが経営しているひょうたん、あの一本が新道で、あとは全部掛け蔵という町名です。はい、それは愛称なら余計なこと言わないんですが、旧町名ですので大事なことなわけですね。今現在町名中央町ですが、大手町と言われているような感じなんですね。だからこだわるんですが、最近やっと新道掛け蔵活性化協議会というのを立ち上げようということで、町内会長、各町内会長と集まりまして、ちょっとなんとかしないと、まあ、商店街になっちゃうぞということで、まあなりつつありますね。正直今はもう空き店舗が増えてきましたんで、そんなんで、立ち上がりましたらまた中央ロータリーさんにお邪魔してお願いとしたいと思いますので、一つよろしくお願いします。お時間の方はこんなまだいっぱいありますか。
実例、
はい、失礼ですね。まあやっぱ保護士の先生によって、再犯率もやっぱり違ってくるのかなと思いますけど、最近はまあ事件は減っておるんですが、まあ、新聞報道等もあれですけど、薬関係ですね、薬物が増えてきまして、保護司もこのままの人数だと足りなくなるなと、もう薬が増えてきてますんで、保護司も増やさんばないなということで、非常に、まあ、国も、まあ本当の保護司だけじゃやっぱり何でもねえんじゃねえかなんて考えを持ってきてるみたいでございます。で、対象者も、正直言いまして、まあ、大体振り返りますとやっぱ親なんですね。本人、対象者本人より年に関係なく、やっぱり親にも股関節つけないと治らないなというのが実態でございます。まあ両親2人とも揃ってるところもございますけど、まあ、片親の方はやっぱ生活面で大変ですので、まあそうなるのかなと。まあ親子の触れ合いがないというのが多いですね。で、まあ食品衛生、まあ私もやってますので、よく親に言うんですけど、日本人の悪いところだと、ご飯食べて静かにして食べられないって言いますね。その割には朝起きると、はい起きれ、ご飯食べれ、遅刻するなんて、もう怒鳴りから始まるわけですね、日本人は。ほら、私もロシアちょっと料理を教えに行ったことなんですけど、時間たっぷりとるんですよ。なんで、食事中は、美味しいかとかっていう会話しかしてないんですね。で、デザート時に、チラチラっとそういう話、今日何かあったかっていうような、ゆっくり入ってくるんですね。でその辺がやっぱり終戦後外国人の会話っていうのが終わった後っていうのをちょっと勘違いっていうんですかね、でまあ、パチンコする方は分かるでしょうけど、フィーバーとかなんかかかった時非常にアルファがパーって出るらしいですね。そうそう、そのアルファが出るともうパチンコ行ってドアあくまではもう勝ったみたいな気持ちで入るらしいんですよ。それと同じようなアルファーファが 本当は食事が嫌でご飯だといらねえよって言っても食べたとたら美味しいなってなる はずなんですね。皆さん経験あると思いますけど、ご飯が食べたくねえってイライラしても食べたとたらうまいなと思うともうノウハウがもう変わってるわけですね。そんな時にバサバサっと日本人は言うものですから、親とご飯一緒に食べたくねえパパッと済まれて部屋行っちゃう、そうなってしまうわけですね。だからその辺もだいたいそういう子供たちが多いようでございます。で、私が最初保護士になって最初に受け持った子っていうのが、学院に入ってまして、ここはそれがあれですね、山形だったんですね。で、監査所からそこ行ってこいと、行ってこいはいいけど山形まで行かねばねえってそんな話は保護士聞いてねえしと思いましたね。なんだと思って初っ端でしたね。任命書来てで行って帰ってきて、そうしたらまた そこの、まあ、男の子だったんです。その妹が私の娘の同級生でしてね、非常になんかやりにくいなって、まあ、お互いそうですね、でそんな中でやっぱお父さんが酒飲んで、いや仕事は一生懸命ですね、もう上がってくると俺は仕事してんだからって酒飲んで文句は言うわ、そういう家庭で、で、まあ、対象者はもう一生懸命自分の構成ということで尽くした結果、非常にまあ早く、まあ、2年の予定が1年半ぐらいで要項解除になりまして、でその時にお母さんから言われた言葉っていうのが、谷川さんやっと普通の家庭に戻った、そういう言葉でした、この子は悪いことしてこうなったんだけど、この子こうしてやったら同じで一生終わったんだかもしれませんね、この子こうなったから今一緒にご飯食べるようになりましたって、それが、一人目の対象者だったので、ああやっぱ保護してやりがいのある仕事なんだななんて、それがもうね、中にはやっぱり来ない、まあ自分は今のところいついつ面会って言って来ないって子はいないんですけど、やっぱ他の先生だとすっぽかす子供が多いとのが現状で、まあ来ないもう監査所で来ないんだからもう戻してくださいって言っても、監査所は監査所でどうでしょうね、いやそう簡単に戻さないんですよねと、ちょっと対処者で言うてると違うねんかねと、それが実態で、まあ刑務所もいっぱいいてばいっぱいなんですね。正直なところ全国的に、まあ外国人が非常にねそういう事件を起こしたりするもんですから、じゃあ日本の、状態では足りないと、まあ一時よりはよっぽどちょっとこう楽にしてきたらしいですけど、そんな中でまあ警察とは保護者はぶつかりますね。それなぜかと言いますと、警察をつかめる人なんですね。まあ活動としては防犯活動だなんてやってますから、定期的なもんで、ね、人形児みたいなもんですね。そんなところで我々は保護して更生させるというもう逆なんですよ。普段は一緒に防犯活動なんてやってますけど、いざ対象者なんかなんて話がいくと非常にやっぱ喧嘩になっていくんですね。でさすがに保護士やってますから警察も邪気にはできないんですけど、で身軽引き受け人なんていうのも保護士が身軽引き受けになりますと大体半年ぐらい早いなんですね、出てくるのも、だから検事側も保護士が身が引くに責任持つよって言ってるのに対してあんたが連れてダメでしょうなんて言われないわけですね。もう全国の保護士を責任回しますので、まあそんな中でやっぱり、そう簡単にはね次から次取るとそういうことはしてられませんけど、まあ実際どうしてもって言って 試験機にない方もおられますんで、あと中に刑務所入りますと引き受け人いるんだかということで出すんですね。そうすると我々が最初、調査して環境調査しまして、まあ、本当にそこの家に戻しても担当見る人がいるのか周りはどうなのかっていう調査するんですよ。それでふさわしくない場合もありますね。まあ、正直暴力団の事務所だったりそうするとダメですよって変更届け出すんですけど、まあ中には勝手に要するにお姉さんにあたる人を身軽引き受けになってもらうと、でそこに電話したら、そこの旦那さんが出まして、まあ嫁いでるわけですね。旦那さんが何言ってんの、うちなのね、そんなことは俺は博士と離婚しようやなんてね、そんなのもありますしね、非常にそうすると、じゃあ新たな、場所を探すと、それがまた一苦労なんですね。あんまりやだれにね、知らないところに隣の人はどういう人ですかなんてね聞くのもあれですし、それが一番対象者相手より大変でしょうかね。で大体刑期、その人の刑期の3分の1刑務所を過ごしますと、それとその辺が始まるんですね、調査してくださいと。はい、まあもう何回も刑務所に行ってる人はもう入った日にちでも俺いつ出るなって計算パパーとするんですね。慣れた人はいつ出んだなそうすると大体真面目にやれば何日早いなからなんてね、大体ピタッと医者さんですけど、はい、お医者さんでね、ピタッと当てるんですね、はい、びっくりします、はい、こっちが報告するよりも先に分かってるぐらい、はい、そんな中で、まあ、実際刑務所入りますとね、出所間近になると、テレビ映画でございませんけど、やっぱこの間ちょっと長引かせねば面白ねえなって言って、それまでは静かにしてるんですけど、急に足引っ張って、ちょっと満期まで追いやるなんていうね、のも実際にあるようでございます。はい。で、まあ、なんていうんですかね、まあ最近、亀田の刑務所も、後ろの方に新しい施設を作りまして、下手なアパートでいいなぁなんて、はい、この前、視察行って、思って行ってまいりましたけど、はい。まあ、皆さんもやっぱりね、平等というんでしょうかね。やっぱ考えが変わってきたなと。で、なんて言いますかね、認めてやらないとやっぱり人は信頼してくれないなと。だから例えば万引きで捕まって、まあ3人で万引きして、1人だけが保護観察だと。なんで俺ばっかりつくんだよ。他のなんでもねえのに。それお前、じゃあ、警察とかになんか言ったりしたんだろう。暴れたさん、それだよ。これはちょっと勉強させとけば治るしな、ということで、お前だけそうなったのはね、他の子みたいにおとなしく認めれば、それで終わったのにさ、そういうのかね、って。でも頭にくるもんね。でもお前、法律なんだよ。本当はそんなダメなんて欲しいのかったら、欲しいねんけどさ、なんか、遊びだねがねえなんてね。遊びだねがねえ、それにも法律なんだよ。で、それと同じように、覚醒剤してる人が多いんですよ。俺は、人のいないところでしてんだと。誰にも迷惑かけてねえんだよ。何おりねえ。まあ、そういう考えですね。で正直私経験がありませんのでそんなにいいもんだからとやっぱり1回目2回目はなんかスケッとするらしいですね、はい、それがいいんだけど、まあ、正直話ここに女性もいますけど大体芸能人もそうですけど男女一緒なんですね。あれを使ったセックスのためにするみたいなもんだと、ね、もう最高なんだそうですよ、はい、そんなにいいんだかなんてね、ありますけど、そんな中で、まあ、最初はそのスキッとするんですけど、薬が切れると、もうだるくてしょうがないと。 あと薬が打つことによって普通に戻ったような、もう気持ちいいどうとかじゃないですね、普通にやっと戻ったような気になるから打ち続ければねっていうことを言ってますね、はい、だから診断とかそういうものとは全然別物だと。その意味で、まあ、最近の、ね、ラッポーハーブなんていうのが出てきまして、あれは本当に脳、まあ、脳が覚醒剤の場合でも死んでいくわけですね。本人は普通に生活して普通に喋るんですけど、たまたま 脳がそこを使うときにフラッシュバックが起きて、わけのわからないことをしてしまうっていうのが、はい、で、もう医学的にもそうなってますので、まあ、本来覚醒剤薬関係やった人は処方箋もらって、しぶきさんもおられますけど、処方箋もらってそれなりに安定剤のようなものを飲み続ければしないで済むんでしょうけど、だんだんまあ面倒くさいしお金もかかるし、でお互いやっぱ薬ですんで、薬が美味しく感じくるみたいで、だんだん強い薬を欲しがって、結局治療のための薬次の飲み出すからまた戻ってしまうみたいな流れが実際で、非常にまたそういう薬関係が増えてきてますんで、非常に我々も要するに専門家でないとちょっと対処できないなと。正直ちょっとこっち壊れてる人相手ではね、本当にはいとかうんとは言ってくれますけど、もう帰ればまた忘れてますんでね、非常に困ったもんだなと。はい、その辺もこれからの問題だなと、はい、思っております。こんなところでどうでしょうか、はい、はい、今日はどうも大変いい機会できまして、ありがとうございます。まあ、こういう主会保護士女性会、やってみたい方はぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます、はい、
ちょっとお礼があります。
ありがとうございます。
頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日、第2例会をこれでもってね、終了したいと思います。検証の方は会長から、会長、僕からお願いします。
じゃあ、本日終了します。